シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の音ゲイです。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は5月上旬の注目作品について話します。
はい、
まず3日の週ですね。
はい
はい、じゃあ音ゲイさんからお願いします。はい、
まず青春 18×2 君へと続く道ですね。
うん、
はい、これはまあ監督は藤井道人監督で。
はい。
まあ、主人公二人でしょうけど、女性の主人公として、清原果耶が出てる。はい、一秒先の彼の時も彼女はね、うん、出てましたけど。
はい。
で、まあ、これ、台湾ですよね。台湾の男性と、はい、多分、日本から旅行に行ったとかな、感じの、まあ、日本人の、まあ、恋愛みたいなね。うん、どうもお話っぽいですけども、ちょっと台湾の方の、まあ、どういう、俳優さんかはちょっとよくわからないですけど、シュー・グアン、グアンハンっていう方ですね。
うん。
はい。まあこれは、あとあれですね、予告でもよくかかってますけど、ミスチルが、ミスター・チルドレンが、楽曲提供してるみたいな感じですよね。そうですね。はい。まあこれは、まあちょっと、監督が僕は好きな監督なので、楽しみにしている一つですね。
向こうでも、公開されるのかな、同時に。
ああ、じゃないですかね。合作ですもんね、一応ね。
はい。
うん。これも18年、まあ、だから、青春 18×2 っていうのは、まあ、18年間の話みたいな。18年後みたいなね。
うん、そうですね。
みたいな多分感じで、ですかね。
ちょっとパストライブズ
っぽい。そうですよね。
感じもあるです。はい。
それから、ミセス・クルナス VS ジョージ・ W ・ブッシュですね。
はい。
はい。これはまあ実話の元にしたお話で、はい、まあ9.11 の後にグアンタナモ収容所ですね、なんかの映画でやりましたよね、これ実話に基づいて収監された人の話を映画化したやつ。
モーリタニアですね。
あ、そうですね、あれですよね。はい、まあ同じところですね。あそこにまあ収監された、確かこの方は元の人は、移民、トルコ移民の方みたいなんですけど、この家族がね。
トルコの人ですね、うん。はい。
で、まあ、まあ、その息子が収監されて、そのお母さんが、まあ、奮闘するという。だから、ミセス・クルナスっていうのはその方の名前ですよね。
うん。
で、まあ、大統領を訴えるみたいなね、話で。
はい、
で、まあ、この主役をやってる方が、ドイツのコメディアンらしくてですね。この辺の、まあ、ちょっと多分面白い感じでね、予告でもありましたけど、
はい。
楽しみだなというところがありますね。
うん。
で、一応賞も取ってるんですかね。ベルリン映画祭で。
そうですね。
銀熊賞と、銀熊賞。主演俳優賞と脚本賞。
そうですね。
ね、2022年の時ですよね。
はい。
はい。これは、まあ、期待してますね。
ちょっとコメディ要素よりな感じですね。
多分そうですね。
その、まあ、モーリタニアンとはちょっとテイストが全然違う。
ああ、そうですね。うん。
はい。
だからこのお母さんに合わせてなのか、結構、コメディっぽくはなってる感じですよね。
うん、
まあ、多分でも、起こってることはね、悲惨なことで同じことなんですけどね。うん。
だからそこはいいのかなってちょっと。
ああ、
思いますけどね。
なるほどね。そうですね。確かに。見てみないと。まあ、だからそこもちゃんと描かれてれば、両方あればいいかなとは思いますけど。
はい。
うん。はい。まずはまあ、でも、こういうことあるんだよっていうのを、知らない人に向けてっていうのは、きっとあるでしょうし、まあどうなんですかね。それ知らない人はこれを見るのかっていうところはもちろんありますけども。
うん。
うん。これは一応ドイツ、フランス合作っていうことですね。
そうですね。
うん。それから、多分この週僕が一番期待してる作品はこれなんですけど、マイ・スイート・ハニーですね。
ああ。
はい。はい、ユー・ヘジン。この間、フクロウの、に、まあ、はい、主役じゃないですけど、まあ、悪い王様の役でね、出てましたけど、
うん。
の、初めてらしいんですけど、ロマンティックコメディっていうことですね。
はい。
うん。だからまあ、ユヘジン、実際の年何歳かわかんないんですけど、まあ。
53
歳。あ、そうなんです。作品の中では40いくつみたいなね。
45歳。
45歳で、で、その出会う女性が41歳っていうことで、
は
い、
うん。
その、まあ、大人の恋愛っていうことの話みたいですね。
うん。
なんか結構、こう予告見た感じでは、かなり、なんていうのかな。純粋な恋愛みたいな感じは僕は見てて、思ったんですけど、すごく、 これは泣いちゃいそうだなっていう作品ですね。で、
まあ、これもコメディな感じ
です、ね。まあまあ、コメディですけど、ね、多分笑えて泣けてみたいな感じだとは思いますけど、うん、監督は無垢なる商人のイーハン監督で、はい、で、脚本が、その、あれですね、エクストリームジョブの監督でもあるイ・ビョンホンという方ですね。
うん。
あの、俳優のイ・ビョンホンとまた違うんですけど。
そうですね。
はい。
無垢なる商人は面白かったんで、はい。
うん、
はい。まあ、無垢なる商人結構シリアスな話なん
で。ですよね。だいぶ、なんか、
うん。
監督、あ、同じ監督なんだって思うぐらいのね、感じですね。
うん。
はい。
はい。
それから、殺人鬼の存在証明ですね。うん、
これ僕は今週、はい、これ一番楽しみにしてます。
そうですか。
はい。
これも実話を元にした話みたいですけど、旧ソビエトで、うん、まあ、最悪の連続殺人鬼というか、たくさん、何十人と殺してたっていうやつの話。はい、みたいですね。これ、あの、全然関係ないですけど、あの、ネクストゴールウィンズで、あの、何かを受け入れる過程の5段階って出てきたじゃないですか。
はい。
あれがこれ予告でもこの出てきてましたね。
あ、そうですか。僕、何回も予告して見てないから。
あ、本当ですか。最悪の事態を受け入れる過程の5段階みたいなの
が。あれめっちゃ出てきまし
たね。そうです。
僕人生多分10回は見て
ますね、
映画で。はい。
僕は最近2回見たんで、それを。
うん、うん。
この間も見たな、みたいなね、感じで。
しかもあれ、ま、間違ってるっていう説もありますからね。
ああ。
出てくるけど。
うんうん、まあ、だから、片や、あの、コメディで使われて、片やこういうシリアスな、あれでも使われてる。
うん、
なんか多分ね、拷問のシーンかなんか、で、尋問か、まあ、まあ、拷問に近い形だったと思うんですけど、で、使われてた感じに見えましたけど、まあ、実際はよくわかんないですけど、
うん。
はい。というところです、
ね。いや、これなんか、
はい。
実在のシリアルキラーがいっぱい出てくるみたいなんですけど。
はいはいはい。
その映画 .com でも、
うん、
アンドレイ・チカチーロっていう名前が出てるんですけど、
うん、
まあ、こいつはそのソビエトで、マジ有名なシリアルキラーで、
うん、
だから、僕はあの、シリアルキラーとか殺人、連続殺人犯みたいなのすごい好きなので、
はいはいはい、
誰が出てくるのかっていうのがすごい楽しみですね。
なるほど。あ、だからその、そういう実在のいろんな殺人鬼をモデルに作ったっていうことですね。話ですね。だから、あの、いろんな寄せ集めみたいなやつっていう感じなんでしょうね。うん、
まあ、だからちょっと、人たちの人目にちょっと近いんじゃないかなっていう気はするん
ですけど。そうでしょうね。あれもそういう感じですもん、確かに。
あれ、ね、あれも実在の、
うん、
なんだっけ、江戸、
うん。
エドゲインっていう殺人鬼いるんですけど、そいつをモデルにした話なんですよね。
うんうんうん、
バッファロービルも、みたいなやつもいるし、
うん。
はい。
そう。僕は見てないんですよね、実は。羊たちの沈黙を。いつかちゃんと見ないとなって思ったんですけど、
うん。
うん。はい。で、あとじゃあ僕二つほどあげたいですけど、
はい。
一つはドキュメンタリーで、ドクちゃん、富士と桜につなぐ愛っていう作品ですね。
うん。
これはまあ、僕の年代だと知ってて、はい、もう少し若い方もしかしたら知らないかもしれないんですけど、ベトちゃん、ドクちゃんっていう風によくね、
うん、
あのテレビ出られてましたけど、まあ、ベトナム戦争の枯れ葉剤の影響で、だから結合ソーセージでしたっけ、
うん、
の二人がもう、だからずっと昔なんで、もう今、で、ベトちゃんの方、まあ、まあ、ちゃんでいいのかわかんないですけど、ベトさんって方はもう亡くなってて、
うん、
ドクさんって方はまあ、まだご存命で、今43歳ということで、
うん、
で、
うん、
結婚して子供がいてみたいな話みたいですけど、
うん、
まあ、そのドクちゃんにのドキュメンタリーっていうことですね。
うん
うん、まあ、だから、なんでしょう。まあ、双子ですから、兄弟ですか、を亡くしたことだとか、うん、その、まあ、分離手術っていうのは88年に行われたわけですけど、まあ、それのどういう影響があったかみたいなこととか、まあそもそもの枯れ葉剤の影響が、みたいなこととか多分描かれてるみたいですね。
うん。
うん。
まあこれあの、日本とも全然関係ない話じゃなくて、
うん。
ベトちゃん、ドクちゃんということではなくてですね。
はい、はい。
枯れ葉剤ってそもそもあの、第二次世界大戦で日本に撒くために開発されてたもんで、なので、
ああ、そう
だ、ね。結局使われなかったんですけど、
うん、
多分もっと長期になってたら日本に撒かれてたらしいんですよね。
うんうんうん。枯れ葉剤、
沖縄戦かな、はいはい、なんかで、うん。で、それが余ってて、 で、それをベトナムで
使ったっていう。ああ、そういうことか、はい。使う機会がそこで。
そう、ないから。
使われたっていうことですね。なるほど。僕、よく知らないんですけど、その、枯葉剤っていうのは、
はい。
実際その、木とか植物を枯らすために作られたってことですか？
あ、そうです。森林が邪魔だから、っていうことだと思います。
だ
から沖縄でも森林すごいじゃないですか。
うん。
特に北とか行ったら、今でもその基地作るときにすごい問題になってますけど、はいはい、そういう自然のところを壊すなみたいな、あるじゃないですか。だからそういうところに逃げ込む兵とかが日本にもいたんで、それを、その、まあ、あぶり出すためみたいな。
あ、まあでもそんなすぐ枯れないですよね。
結構、そうです。いるんじゃないですか。
そうなんですか。そういう、要は薬剤っていうこと。
だって、ね、はい、あの、ビッグモーターの事件の時すぐ枯れてたじゃないですか。
ああ。
あれは同じ枯れ葉じゃないとは思いますけど。
あ、もちろん。あの、
すぐ死ぬと思います。
そうですね。僕が仕事柄、要するに除草剤ってやつですよね。あの、日々使ってたりするんですけど、まあ、枯れ葉剤とは全く別物ですけど、まあ、むしろその、それと同じものというふうに勘違いされて嫌がる方もいたりとかね、するんですけど、うん。なるほど。
でももっと人体に影響がないような
もちろん。
今は使用してるけど、うん、まあ、効果はそんな変わんないけど、人体にこと考えないで作ったようなもの、
ね。なるほどね。
じゃないですかね。
だから人体にどうのこうのっていうことで巻くわけじゃなくて、木を本当に枯らすために、
うん。
ああ、なるほど。だからゲリラ戦、対ゲリラ戦みたいなこと、
ね。だと思いますけど
ね。そういうことですね。だから、まあ、ベトナム戦争でも使われたってことですよね。なるほど。まあまあ、そういう勉強にもなるかなということで。ちょっと、見たいなと、うん。
まあ、その話は出てこないと思います。
そうですね。かもしれないです。はい。で、あと一つ、虹のかけらという、作品ですね。
うん。
これはちょっと、あの、まあ、メジャーな作品ではないですけど、はい、まあ、認知症の母親と娘の話という感じですね。うん、で、結構こういう題材の作品って、まあ、あるじゃないですか。まあ、メジャーじゃないにしても、メジャーにしても。
はい。
僕いつも見てて、あの、あんまり得意じゃないというか、あんまり見たいっていうふうに思わないですね。認知症の親とかの話って。うん、多分、まあ、描き方だと思うんですけど、
はい、
これは、あの、予告見た感じでは、あの、そんな辛くなさそうって思ったところもあって、ちょっと見ようかなって思ったところですね。だから、あの、それが現実に即しているかどうかは別としてですね。
はい。
うん。その辛く見える方が現実に即しているのかもしれないんですけど、
うん。
まあ、ちょっと興味が湧いたっていう感じですね。
うん、
で、監督は、フォトグラファーとして、映画のスチール撮影なんかをされてた方で、今まで。
うん。
坂篤人さんっていいですかね、これね。ちょっと名前を読み方わかんなかったですけど。うん、はい。の、長編初作、監督作品っていうことですね。
はい。
はい。この週は僕は以上ですが、松さんそれ以外にありましたら。
僕は、殺人鬼のやつ以外で注目しているのが人間の境界ですね。
はい。
まあ、152分でちょっと長めなんですけど、うん、まあ、監督がアグニシェ・カ・ホランドっていう、あれですね、ここでも取り扱った、あの、赤い闇、スターリンの冷たい大地でっていう作品の、うん、まあ、最新作なんですけど、
はい。
まあ、今回の話はその昔の話じゃなくて、
うん。
まあ、現代の話で、
はい、はい。
その、ベルリンじゃないや。ベラルーシ、まあ、ソビエトじゃない、ロシアと一緒に、あの、ウクライナ侵攻でもすごい注目されてましたけど、うんうん、まあ、ベラルーシが、その、EU 諸国にちょっと嫌がらせをするために、
うん、
まあ、ポーランド、まあ、ベラルーシとポーランドを国境接してますから、
はい、
難民を、シリアから難民をどんどんポーランドに送ると。
うん、
でも、で、まあ、EU はその、難民をある程度受け入れるっていうことを言っていたので、
うん、
断れないだろうみたいな感じで、まあ、嫌がらせをするみたいな。
はいはい、はい。
まあ、人間の兵器って言われてるらしいんですけど、うん、でもまあ、あまりにいっぱい来るから、ポーランドもちょっと困って、ちょっと送り返すみたいな。
うんうんうん、
でも、送り返されたベラルーシはさらにもう一回ポーランドに送るみたいな、ことがあったみたいなんですけど、
うん、
まあ、そこで、起きていることみたいなのを、
うん、
まあ、映画化していると。
うんうんうん、
で、実際にその、俳優たちも、その難民だった人とか、
はい。
まあ、支援活動していた人を起用しているような話で、うんうん、はい。まあ、だからそういう国の政策とかによって結局振り回されるのは弱い立場の人で、っていうような話なんじゃないかと思うんですけど、
うんうん、
はい。 まあ、赤い闇に関し、赤い闇もその、なんていうか、撮り方がすごい、シビアで、
うん、はい。
ちょっと恐怖を感じるような、
うん、そうですね。
とてもいい、あの、作品だと思ってたので、うん、これもちょっと楽しみにしてますね。うん、で、この作品は、今年の、あ、去年か、23年のベネチア国際映画祭の審査員特別賞を取ってるものらしいですね。
うん、はい。はい、いやこれも、まあ、予告の感じですけど、かなり辛そうな感じだね。
うん、
まあ、シリアスですよね。感じですよね。はい、うん、
やっぱゴールデンウィーク挟んでるから、
うん、
まあ、多分この週結構見たいというか、まあ、うんうん、いい賞を取った作品とかが多い
ですね。
そうですね。う
ん、これまあ、実際映画見てみないとわかんないかもしれないですけど、あの予告で、まあ、その、難民の人たちがこう、虐げられるというか、暴力振るわれるみたいなシーンっていうのは、
うん、
まあ、どっちか、どっちでもあり得るんですかね。ベラルーシ側なのか、ポーランド側なのかっていう。
まあそうなんじゃないですか。うん、それはもちろん。
ですよね。まあわかんないですよね。
あの、うん、ミッドナイトトラベラーだったじゃないですか。
はいはい。
あれは、アフガニスタンからかな。
うんうん。
アフガニスタンからヨーロッパに行く。
でしたかね。はい。
話だったと思いますけど、うん、あれもなんか、セルビアかなんかで結構その、移民になんか、ひどくされるとか、どっかで なんかもう200日ぐらい足止めさせされるとか、はいはいはい、うん、そういう、あれじゃドキュメンタリーですけど、
うん、
そういうことを描かれてますから、うん、まあその、うん、ポーランドで実際どれぐらいその、暴力があったとか、
うん、
ベラルーシで暴力があったかっていうのはわかんないですけど、まああっただろうし、
うん、
まあこれ劇映画なんで、それはちょっと象徴的に描くんじゃないかっていう気はしますけどね。
うん、そうですよね、うん。まあ受け入れ、EU が受け入れていると言っても、フリーパスとかそういうわけではないですしね。うん、うん、もちろん、はい。ちゃんと国境はあるわけで。
うん。
まあ管理しなければどうしようもないみたいなところもあったりとかしてやってるわけですからね。
はい、うん。特にポーランドは、人種的にめちゃくちゃ白人が多いんですよね。なんかの映画でもやったと思うんですけど。
ほうほう、
はい。あれ何だったっけな。なんかの作品の時話したと思うんですけど、もともとポーランドすごい白人が多くて、
うん。
しかも結構その宗教も単一なんですよね、
うん。ちょっと僕も思い出せないですけど、そういう話ありましたね。
どのそこでなんか起きた殺人事件みたいな。
う
ん、
ああ。
で、まあ、だから余計その移民に対するこう、
はいはいはい、
拒否反応みたいなのがやっぱあるんじゃないかなって気もするんで、そこら辺、でも EU の一員だからそこ受け入れざるを得ないみたいな、うん、そういう葛藤も描いてんじゃないかって気はしますけど。
うんうん、ありましたね、そんな映画ね。
うん。忘れちゃいました。なんか、まあ、殺人、女の子がなんか殺されちゃって、みたいな、はいはい、ありましたよね。
ありましたね。
なんか、街の、道根のところに、
うん、
あの、病みたいなのが置いてあって、
はいはい、
対立が起きるみたいなのありましたもんね。うん、まあ、あんまりちょっともうここまで言っちゃったから名前言わない方がいいかもしれないけど。はい、
じゃあ、そこまでして
ください。あれ多分ポーランドだったと思うんですよ、
ね。はいはいはい。
あ、まあ、そうだ、思い出した。思い出したけど、ね、タイトル言わない。
いや、わかりました。はい。
はい。
そうですね、はい。以上ですか？まだありますか？
うん、まあ、もう一個ある、あげるとしたら無名。
あ、無名ですね。
まあ、一応、
う
ん、はい。
そうですね。
あの、でもこれ、この話もなんかどっかで前話した気がしたんですけど。
ほー。
なんだっけ。あの、第二次世界大戦の上海が舞台で。
はいはいはい。
共産党と国民党と日本軍のスパイの攻防みたいな。
うん。
話っぽいんですけど。
うん、うん。
ありましたよね。
似たような映画。
なんだっけ。
似たような気はしますね。うん。見てないですけど、ちょっと。
それは、と、系の、僕見てないですけど、うん、僕も。それもなんか、中国か韓国かの監督の映画だった。
はいはいはい。
まあ見てる人はあれだよとか思ってると思
うんです
けど。
うんうん、
まあこのでも無名って作品の、あともう一個重要な点はトニー・レオンが主演
で出
ている
って
ことですね。
うんうん、そういうことですよね。
はい。
だからなんか、史実なのかそうでないのかよくわからないですけど、似たような話はたくさんあるなみたいな感じはしますけどね。
うん、うん、そうですね。
はい。
でこの作品は去年の金鶏賞っていうのかな、金色の金に鶏の賞って書いてる賞で、最優秀主演男優と最優秀監督と最優秀編集賞を受賞していると。
うん、中国の賞ですかね、
まあ。ですよね。だからまあ結構中国寄りの話なんだな
って感じ
が
しますね。うん。はい。
僕は以上ですかね。はい。はい、
じゃあ5月10日の週を、はい、お願いします。
ここから上げるとすると、1個目は胸騒ぎですね。
おう、はい。
デンマーク、オランダ合作で、
うん、
なんかあるところで知り合った、まあ、家族、他家族が、別の時に、うちに遊びに行けないよみたいな感じで、行ったら、そこの家やばいんじゃないかみたいな、
はい。
ことが起きるっていう。
よくあるホラーの設定みたいなね。
うん、うん。っていう感じですね。まあ、設定もよくありそうだし、
うん、
まあ、多分結論も結構ありそうな感じなんじゃないかなと思ってはいるんですけど、うん、たまにこういうの見たくなるかなってい
う。そうですね。いいですね。設定だけで面白いっていうね。うん、
その。あと、この作品、はい、なんか映画 .com で配信で見れるっていう。
あ、そうなんですか。
期間限定で。
うん、たまになんかありますよね。
こう。そうそうそうそう。
CM じゃないですけど、入ってたりしますもん。
5月2日までに、かな、あ、うん、先行がなのかもしれないですけど、5月2日までに予約すると、
うん、
なんか3、ゴールデンウィーク中だけ1500円で見れるみたいな。
うん、
まあでも普通に動画からは、劇場公開はされるっていう
作品ですね。
はい。あとは、またヴィンセントは襲われるんですね。うん、
はい。
まあこれも、ワンアイディアもののサスペンスっていうかスリラーって感じなんですけど、はい、うんうん、なんか誰かと目が合うとそういう人が襲ってくるっていう話のフランス映画で、
うん、
はいはい、予告編見る限りそのアイディア以外のことはあんま起きなそうな感じではあるかなっていう、
はい、
まあワンシチュエーションものってやつですか、
うん、そうですね。
でこれ23年去年のカンヌの批評家週間にで選出された作品であると、はい、だからまあまあ面白いんじゃないかなとは思うんですけどね。
ですよね、多分ね。うん、これまたってついてますけど、別に続編とかそういうのじゃないですよね。
多分。
ですよね。
まあ、そう、それはそうだと思います
、ね。何も書いてないですよね、そんなことはね。うん。
ちょっと、現代見てないですけど、
はい、
現代はそういう感じ
なの。
はい。あとは、ちょっと、作品はあんまり興味を持ってないんですけど、
はい。
監督が松井大悟さんだから見ようかなって。
ああ、はいはいはい。
作品があって、うん、セルフジミラバーズっていう名前。
これは興味持たなかったですか。
予告編見るときあんま面白くないですって思っちゃったんですけど、
なるほど、
まあ、高木優奈っていう人のコミックがあって、はい、それを実写化したらしいんですけど、うん、まあ、好き同士になっちゃうかな、
両思い、
ね。両思いになると消えちゃうっていう。
そう、相手が消えちゃうっていうね。何回も消えちゃうみたいな。
うん。
はい、
そういう、まあ、SF っぽい。
うん、
そうですね。
うん、
まあ、青春映画だと思うんですけど。
そうですね。
うん。僕が行くか分かんないですけど、はいはい、松井さんだから見たいなっていう気はある。
まあ、だから、去年でしたっけ、一昨年だったから、ちょっと思い出しただけはすごくね、二人とも。
あ、そうですね。
はい、まあ、良かったっていう感じでしたからね。
うん。で、松井さんの作品って、その、ファンタジックになるところが入ることが多くて、
うん、
まあ、ちょっと思い出しただけでも、永瀬演じる、うん、人がちょっとファンタジー
してる感
じありましたけど、
ね、うんうん、
まああれギリギリなラインだと思うんですけど、ぶっ飛ぶ時が結構あるから、
はいはいはい、
なるほど、そうなった時にちょっと乗れない可能性があるな。
まあこれ設定としてはもうそもそもぶっ飛んでますからね。
そうそうなんです。
はい、
はい、
僕はこれめちゃくちゃ見たいなって思いましたね。
まあ、おそうですか、
はい。こういうの好きですね。
お
はい。
お
はい。まあその別にキラキラ映画ってほどでもないけど、純愛っぽい感じとか。
うん、まあ、おとげさんが見たっていうことを知ったら見ようかな。
はい。わかりました。見ると思います。はい。
僕は以上ですね。
あ、はい。
はい。
じゃあ、それ以外だとですね、まずは、これはわざと残しといてくれたのかなってちょっと思ったんですけど、恋するプリテンダー。
今回僕、はい、残してないです。
あ、そうですか。そうでしたか。
興味ないやつは言わない。
あ、ですか。マジですか。まあ、現代の、って書いてあるんですけど、まあ、令和のみたいなね、予告で書いてありましたけど、まあ、ラブコメですね。はい、もともと、まあ、だから主役がシドニー・スウィーニーとグレン・パウエルなんですけど、
はい、
まあ、シドニー・スウィーニーはもうお馴染みというか、僕が好きっていうね、あれですけど、うん、それから、グレン・パウエルはトップ1マーベリックで出てた俳優ですね。はい、
うん、
まあ、いい体してるっていうかね。
うん、
感じで。だからこの二人がもともと知り合いじゃないんですけど、なんか旅行先の、で、まあ、ただただ出会っただけなんですけど、なんかその自分たちの都合で付き合ってることにするみたいなね、
うん、
話ですね。
まあ、プリテンダーって言ってるぐらいだから、はい、そういうことですよね。
はい、
うん、
まあ、そうですね。まあ、ラブコメっていうところと、単にシドニー・スイーニーが見たいなっていうところで選んでるかなと思いますけど、うん、
はい、
監督がピーター・ラビットとか撮ってる監督で、
うん、
まあ見てないんですけど僕も、まあまあその
僕は見ましたことあります。
あの、 なんだろう、ふざけた感じの映画ですか、ピーター・ラビットは、うん。まあ、そういうノリなのかなというね。
うん、まあまあ面白かったですよ。
感じではあります、はい。はい。と、あとはそうですね、それ以外だと、コードギアス、奪還のロゼ、第一章ですね。はい。これ、僕全然通ってなくて、コードギアスは。
僕もわかんないです、
ね。なので、まあこれ、こっから見ていいのかわからないんですけど、よく調べてないんですけど、まあ第一章って一応なってるので、
うん。
まあこれを機に見ていってもいいかなと、ちょっと思っているというところですよね。ただ、全12話のストーリーを4幕に分けて上映するっていうことなんで、
うん。
別に、劇場で見なくてもいいのかもしれないですね。その、アニメ版を12話見たら一緒なのかもしれませんけど。はい。という感じですね。松さんもこれは全然知らないっていうか、はい、見てない。
そうですね、うん。名前は聞いたことありますけど
ね。そうですよね。
うん。
うん。はい。あとはですね、ニナ・メンケスという監督の、まあ、なんか、特集みたいので、うん、3作品ぐらい、あの、過去作も含めて、あるみたいなんですけど、
うん、
僕が見たいなと思ったのはブレインウォッシュ、セックス、カメラ、パワーっていう作品なんですけども。
はい。
まあ、映画についての映画みたいなんですけど、まあ映画がいかに男目線で作られてるかみたいな。
うん。
ものを映し出したドキュメンタリーみたいな感じですね。うん。だから多分いろんな映画作品が出てきたりとかするのかなという感じはするんですけども。
うん。
はい。という、監督の、まあ、特集上映みたいなのがありますよという感じですね。
うん。
そんなところですかね。
はい。猿の惑星は見ないんですか？
猿の惑星はもう全然見てないんですよ、僕は。
僕も一作見たことないから。
このシリーズも見てないし、そもそも古いのも多分一個見たか見てないかぐらい。い
や、僕は誰も、どれも一緒
に。そうですか。
あの、有名なところ、シーンは知ってますよ。
あの、
ネタバレ
なんで。ネタバレなんで言いませんね。はいはい。はい、
まあ、もう言ってもいいんじゃないかぐらい。もうだって僕見てないけど知ってるぐらいなんで。
ああ。はいはいはい。まあ SF 的要素ですよね、はい、あの、はいうん。はいはいはいはい。
そこを知ってるだけで。
うん。
いや、もしかしたら、ちょっとは見たことあるかもしれないですけど、あの、洋画劇場的なやつやってる子供の時に、う
ん
う
んはいはい。僕もそんな感じですから。うん。
でも、見、担当は見たことないですね。
うん。まあ、これから見直すかどうかっていうね。
いや、僕はもう見ないと思います。
はい。
何も、あの、紹介しなかったんですけど。はい。はい、
まあ、SF としては、あの、多分一作目は面白いだろうなっていう感じはするんですけど、そこからどうやって続けるのかみたいなね、ところは、
また、
う
ん。人気あんのかな、日本
で。どうなんですかね。まあ、なんか別の話にどんどんなってくるような気もするんですけどね。はい。そんなところですか。はい。
は
い、
では今日は5月上旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。